聖書を拝読いたします。今朝示されておりますのはマタイの福音書2章1節から12節です。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのか問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダヤの地、ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私たちの民イスラエルを治める支配者があなたが出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝物の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。以上でございます。ではこの歌詞から、別の道から自分の国へと題して、森先生からメッセージを取り続けていただきます。
一言お祈りいたしましょう。すべての人を照らす誠の光があって世に来た。光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに打ち勝たなかった。恵み深い天の地なる神様、あなたを心から褒めたたえます。もし神様、あなたが愛でなければ、そのご自身の一人子であるイエス様を私たちのところに人としてお使わしくださり、私たちの罪の贖いのために十字架にまでかけてくださって、私たちを救ってくださる。決して神が愛でなかったならば、クリスマスは起こらなかったことを覚えて、あなたの恵みとお愛の上に心から感謝します。神様、この年もここまで私たちを導いてくださいましたことをありがとうございます。今日初めて神様、あなたが送りくださった方もいらっしゃいます。また久しぶりにあなたの前に本当に出ることが許された愛する方々もいらっしゃいます。それぞれにしよう、思い思いの思いを持って御前に出ておられることを思いますが、主、あなたは一人一人のその心を知ってくださり、また一人一人の神戸の上に見ておいてくださり、これは私の愛する子、私の心にかなうものであると 励ましをくださることを覚えてありがとうございます。また神様、喜びを持って私たちは今御前に近づいていますが、それだけではありません。誠の礼拝を捧げようとする私たちを主、新しい喜びに満たしてこのところからまた新たに使わそうとしてくださっています。あなたのご愛を覚えてありがとうございます。神様、どうぞあなたの御名が崇められますように、共に私たちはこうした平安な環境の中で礼拝を捧げさせていただいていますが、それを願ってもそのように礼拝を捧げることができない世界に多くの主よ、巨大姉妹たちがあなたの子供たちがいます。覚えてください。また神様、祈り、私たちができることをなすことができますように、私たちに力を与えてください。神様、ありがとうございます。今日このところに来たくても来ることもできない、そうした中で、主よ、本当にそれぞれの場所で礼拝をしている兄弟姉妹たち、あなたがそうした一人一人をも覚えくださいますように、キリストの御名を通して待ち望んでお祈りをいたします。アーメン。今日はと言いますか、主の年2016年度のこのクリスマスの礼拝、お読みいただきました、マタイの福音書の2章から別の道から自分の国へという、そんな題で言葉をご一緒させていただきたく願っています。最初に報告になるわけでありますけれども、この老犬の施設のアネシスでの先週のクリスマスキャロルのために、ね、お祈りをありがとうございました。また共に奉仕させていただいた皆さん、本当にお疲れ様でした。本当に幸いな時でありました。特定の誰かがと言ったことではありません。事前に本当にみんなで心を合わせてクリスマスキャロルを練習して、賛美という一つのことのために心を合わせて一人一人が用いられて、なぜかそこに本当に神様の豊かな命が流れて、2時からだったんですけれども、少し早めに着いたものですから、待機状態ということの中で、多くの利用者の方はですね、車椅子に施設の方にこう、押してもらってというような、7階の神戸がみんな見えるようなそういうところからでありましたけれども、少し時間がありましたもんですから、思い思いに、このメンバーが施設の方、入居してらっしゃる利用者の方に語りかけられたり、中にはアネシスにいらっしゃること、本当に素晴らしい施設でありますけれども、この本意ではないと言いますか、のかなっていう、メンバーが善意でですね、関わろうとするときにですね、攻撃的なっていうか、そんな反応をなさる、そうした方もなかったわけではありませんけれども、でも一つ一つが麗しいなって、そんなに距離も遠くないわけなので、行きも帰りもですね、交わりながら、私にとりましては何か昔の良き時代の温かいこうクリスマスといいますか、思いこの出させていただくっていう、そもそも教会ってこういうものだよなと、誰かというわけではない、ただ本当に主を愛する者ができることを思って支え合って、そしてそこに残るのはただ神の恵みっていう、後のものは全て消え去って、神様感謝しますと、それで終わる。本当にこの御影福音教会のそうした良いこの雰囲気といいますか、これからも大事にさせていただきたいなと思わされたことでありました。そうした中でこの直美さんがですね、ワーシップのリードを全体を導いてくれたわけでありますけれども、 突然でですね、可能なら、クリスマスのショートメッセージをお願いできませんかと言われまして、私は本当に光栄ですと、そうした中で突然でありましたけれども、キリストの誕生を最初に、羊飼いたちに告げるように、御使いを使わされた父なる神様の御心を短く紹介させていただきました。神の一人子であるイエス・キリスト、王であるお方の一人子であるとするならば、どこに皆さん生まれるのがふさわしいと思いですか？それは間違いなく王宮ではないでしょうか。しかし実際は家畜小屋の会話を受け、餌箱の中にイエス様はお生まれになさったんですよ。それはマリアとヨセフも本意ではありませんでした。にもかかわらず何故に？それは王宮に生まれたならば、その救い主を拝める人そう多くはない。それにふさわしい身分を持ち合わせたものでなければ、何せ王の息子の誕生ですから。そうしたことを思うときに、私などは決してその救い主を拝することはできないなって。けれどもそうした中で、この何故に羊飼い、ユダヤの国においては礼拝を中心とする社会ですから、日曜日に礼拝をすることができない、その羊飼いある面、人として価値の劣るもののように、その考えは社会のみならず自分自身もそういう思いにという中で、何故に羊飼いにという時に、私なんて価値がないんじゃないかという、そんな思いを抱かざるを得ない羊飼いに対して、そうじゃは、そうではないよ、あなたは私の目に高価で尊い、私は決してあなたのことを、お前のことを忘れていないよ。そのメッセージを伝えるために羊飼いに、最初に神様は救い主の誕生を羊飼い、この御使いを通してお知らせなさったんですよ、そんなことであったわけでありますけれども、さあ今日はそれに対してですね、マタイの福音書の中から神様からの今年メッセージをご一緒したく願っています。マタイの福音書、ルカによる福音書は羊飼いとマリアのこの見つけを、イエス・キリストの誕生の見つけを受け取るマリアのことが中心に記されていましたけれども、このマタイの福音書、何を中心に、神様はイエス・キリストの弟子の一人として召し出された元は主税人マタイ、このマタイにですね、キリストの誕生の印として何を描かせたかと言いますと、それが東方の博士たち、そしてユダヤの王であるヘロデでありました。東方の博士っていう、それは天文学者、当時の天文学者、最先端の学びを身につけた科学者でありました。一体神様はこのマタイの福音書を通してどんなメッセージをクリスマスに私たちに伝えようとなさったんでしょうか。それは多くの人に忘れられているかもしれない、忘れ去られているかもしれない、 さまざまな理由によって弱くされている立場の人だけではなくして、さまざまな意味で世界の指導者を含めて全世界の人が、全ての人が膝をかがめて礼拝すべきお方、まさに救い主とはそのようなお方なんだということを示すために、東方の博士たちを描かせました。私たちはこの神様がですね、確かにご自身が歴史を、目には見えませんけれども歴史を導いておられるということをご自身に示すために、神様が印としてユダヤ人を召し出されたことを知っています。選びの民、ダビデ、ソロモンと続いた統一王国イスラエルけれども、やがて旧約時代に捕囚の民としてバビロンへと連れ去られていく。そうした中でもこの彼らは旧約聖書を持っていったでしょうね。そのバビロンの地においても忘れる、聖書を持っていくことを忘れなかったでしょう。そして彼らが帰ってくる時にも旧約聖書を持って帰ったことでしょう。しかし学術書でもあり、また神の言葉でもあるいくつかの聖書はバビロンの地に残っていた、あるいは書き写されたものも、そしてその地に残ったものもあったでしょう。その中から救い主の誕生の記事を見つけて、その兆候である星の研究をし、そしてついに今がその時だと東方の博士たちは千数百キロの旅をして、命がけの旅でありますけれどもやってきたわけであります。そしてユダヤのヘロデ王のところに行って言いました。ユダヤの王としてお生まれになった方はどこにおられますか。2節3節聖書を見ることができる方はどうぞご覧ください。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。それを聞いた時に、しかしどうであったかというと、ヘロデ王もエルサレムの人々も恐れたと聖書は記しています。皆さん、それに対しましても、なぜ私たちは、あるいは全ての人はこのイエス・キリストの前にひざまずくべきなのでしょうか。このお方を拝すべきなのでしょうか。その答えが2章の12節に記されています。2章の12節、それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。何故に全ての人はこのお方の前に膝をかがめて礼拝すべきなのか。それは神様はイエス・キリストを拝する人の生涯に別の道を、新しい道を備えてくださるお方だからであります。神様は礼拝者としてキリストを拝する者の生涯に新しい別の道を備えてくださるお方、どんな道でしょうか。 それは一言で表現させていただきますなら、守られる道であります。それは守られる道、そして助けが与えられる道であります。もし夢でですね、この夢の見つけがなくてヘロデのところに戻るなという見つけがなかったとしたならば、この博士たちイエス・キリストに礼拝を捧げて喜びを持って、そしてヘロデ王様とヘロデのところに帰ったことでしょう。8節にはこのヘロデは彼らをベツレヘムに送るわけですけれども、行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい、私も行って拝むからというわけでありますけれども、もしヘロデのところにこの言葉を信じて帰っていったとしたら、博士たちも幼子イエス・キリストも、そしてヨセフもマリアも殺されていました。ですから神様はその一人子イエス・キリスト救い主を礼拝する者の生涯において危機一髪の状況からも救い出してくださるお方である。ですから別の道を神は与えてくださる、それはまさに守られる、助けられる道ということができるでしょう。皆さんどうでしょうか。私たちはこの年、今日クリスマス礼拝でもありますけれども、年末感謝礼拝でもありますね。この年私たちは助けられたのではないでしょうか。はっとしたそういう時けども、今こうして共に神様の前に礼拝を捧げることができていること、そこには神の守りと助けがあったということを覚えさせていただきたいと思います。また神様このお方が新しい年を、新しい道を備えてくださる、それゆえに私たちは新しい年も顔を上げることができる、なんと感謝でしょうか。さあ、そうした中で別の道を、新しい道を、守られる道を神様は私たちに祝福として備えてくださるというわけですけれども、それを受け取るためのですね、鍵が何かということをご一緒見させていただいて、今年のメッセージとしたいと思っていますけれども、3つのことを紹介させていただきたいと思います。神様が備え去っているそれらの祝福を私たちが受け取るために3つの鍵があります。それは、ここに記されていますヘロデ、またエルサレムの人々のことを深く学ぶことであります。そしてここに記されている星ということ、もう一つは博士たちの礼拝、順番に見ていきたいと思いますけれども、ヘロデとエルサレムの人々でありますけれども、2章の2節からご一緒に目を留めていただいてよろしいですか。博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であったと。皆さん、何故にヘロデ王、そしてそればかりかエルサレム中の町の人々も恐れたのでしょうか。何故でしょうか。それは崩されたくないものを持っているゆえであります。 ヘロデ王というのはイドマヤ人という人物ですから、ユダヤ人ではないんですね。ユダヤ人でもないにもかかわらずユダヤの王となっている。その言葉だけで、この言葉だけでどれほど彼が政治的な本当に手腕の豊かなものか、どれほどのものかということが分かります。そして彼はそのためにですね、ここに来るまでどれほどの手を尽くしてきたことでしょうか。それが新しい王の誕生、自分の立場が崩されるかもしれない、そんなことがあってはなり得ない。許しがないことっていう、それに対してまた町の人々はと言いますと、どうかっていうと、ヘロデ王はですね、自分の息子が自分の王位を狙ってるんじゃないかって、息子まで暗殺するんですよね。殺すような人物でしたから、どうかっていうと、ヘロデの息子になるよりも、ヘロドの豚になった方がいいって、それは殺される確率が低くなるから、そういう状況の中で町の人々はと言いますと、どうかというと、目立たないように息を潜めながら生活をする、その中での楽しみ、小さな楽しみ、一体どんなものだったでしょうか。何かの趣味であったり、小さな貯金だったの人もいたかもしれませんね。小さな楽しみ、皆さんはどんなことを想像しますか。本当に小さな楽しみ、庭をいじったり、あるいは中にはリフォームとかいうような、そういうことを考える人たちもいたかもしれません。そして中でせっかく積み上げてきた小さな幸せけれども、それが崩されるかもしれない、そのことに心をよく思わず恐れた。大切にしてきたものを、保ってきたもの、それが本当に私たちに自由と平安を与えるものであるならば感謝。しかしそうでなければ、私たちはその大切にしてきたものによって、持ってきたものによって、人は縛られてしまう。今日ですね、わざわざ私これ引っ張り出してきたんですね。皆さん、これ何だと思いますか。私、大切にしてきたものっていうことでもないんですけど、これですね、メガネクリーナーなんですね。もう何年前、子供たちがまだ中学校と高校だったんですね、メガネを買いに行ってですね、でよく落ちますよ、これどうですかって言われて買ったんですよね。でそれで確かに落ちたんですけど、で600円ぐらいなんですけども教えてもらって、私メガネをこうチュッとするでしょ、でこうしてやるんですよね。で綺麗になるんです、本当に簡単に。だから、便利だから使いなさいって言ってこうしてたんですけど、家内や娘たちがですね私はこうなんですねこうするんですね。時に無駄な使い方をしたらダメじゃないか その時にですね、空気が冷たくなりました。笑い事ではなくて、私はこの600円で家庭を失うかもしれない。本当にわずかの無駄のために、私は何を優先しようとしてるんだろうか、こだわりのために考えてみたら、600円ぐらいのもので、私はどれほど iPhone や パソコンに無駄なものに使うお金をですね、これ置いてるんですね。私にとって本当に、その小さなことをとらわれやすいものって言いますか、そしたら自分がしている無駄については見えないにもかかわらず、その無駄についてこの必要以上に反応することがないようにっていうことでありますけれども、大切にしているものを保ってきたものっていう、それが本当に私たちに自由を与えるものであるならば感謝でありますけれども、そうでないならば私たちはそれによって縛られ、時には本当に大事なものを失ってしまうかもしれない。ですから私たちはあなたが恐れるべき、あなたが従うべき王はどこにおられますかと尋ねられること、それは神様からのチャレンジであり、また挑戦でもありますけれども、幸いなことであります。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。その質問を通して私たちは自分が何を神としているかが分かります。そして救い主としてお生まれになった方はどこにおられますかと尋ねられるときに、心が、私たちの心が騒ぐなら、あるいは恐れを抱くならば、間違いなく私たちは自分を縛る、神ではない、実は神ではないものを神として偶像と言いますけれども、偶像を礼拝している可能性があります。二つ目の私たちをキリストへと導く別の道を通ってという鍵は何でしょうか。それは星であります。9節を10節を読まさせていただきますと、彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだと聖書は記しています。別の道を私たちが歩み始めるために大切な鍵となる二つ目のこと、それは星であります。救い主を礼拝したいと願う礼拝者を救い主にまで導くところの星っていう、それは何を表すか、神の御力を表すもの、全能と愛を表すものであります。どのように私たちは救い主を礼拝したらいいのかわからないけれども、神様は星さえ用いて私たちを導いてくださる。神様は私たちをキリストにまで導くために、ためには星さえ用いることができるお方であるという。皆さんどうでしょうか。あなたにとってのキリストに導くための星とは一体何でしょう。友でしょうか。私は今日友によって誘われてきましたという方もあるでしょう。あるいは病によって、あるいは挫折によって、あるいは屈辱によって、孤独によって、試練のゆえにというようなこともあるかもしれません。いずれにいたしましても、それらは神様があなたに、私たちに全能であることを教えようとしている恵みの手段ではないでしょうか。私たちがそのことを受け取って神様に信頼するときに、何一つ私たちの生涯において無駄になるものはないということを神が私たちに教えようとしておられるのではないでしょうか。 三つ目に別の道を通ってということでありますけれども、その祝福を受け取るための鍵は博士たちの礼拝であります。博士たちの礼拝12章の11節を聖書をお持ちの方はご一緒にお読みしましょうか。2章の11節、別の道を通るために神様が私たちに与えさっている鍵が3つあります。それはヘロデと町の人々が抱いた恐れ、そして神の御力を表している星、そして3つ目に東方の博士たちの礼拝。2章の11節をご一緒に読んでみましょう。3、はい。
そしてその家に入って、母なりそこに来られることなさを、ご覧に来てもらった。そして、宝の方が、もう、身を、主役を、自分の主でさせた。
ありがとうございました。博士たちの礼拝とはどのようなものかに、皆さんこれ普通の礼拝と違うなと思いにならないでしょうか。普通の礼拝といっても何を普通とするかによって違いますけれども、日本人の普通の宗教観とは違うんではないでしょうか。ご利益でもないという黄金入香持ち役を捧げたといっても、何かをしてもらうための料金ではありません。お祓い、清めのための費用でもありません。イエス様はこの時まだですね、祝詞をあげられる一人前の宮司さんでもありません。博士たちが礼拝をしたのは緑子であるイエスキリスト。後ろに今修斗君がですね、お母さんに抱かれていますけれども、あのくらいの緑子であるイエス・キリスト。何かができるのかというと何もできないけれども、博士たちは礼拝をした。それは何かができるからではなく、救い主であるがゆえに、その存在の前に礼拝を捧げた。神の御子というそのことの上に、今何かをすることができるお方だからではなく、その存在を神が立てられたというそのことの上に、博士たちは礼拝を捧げました。信仰によって礼拝を捧げました。それが博士たちが成した誠の礼拝。そして神様はその誠の礼拝者に対して、ご利益というわけではありませんけれども、その誠の信仰の報いとして何を与えてくださるのか、それが別の道、新しい別の道でありました。どんな道でしょうか。死から滅びから私たちを解き放つ道であります。皆さん、この道を通ってこの年、私たちの愛する玉ノ井文子姉妹、1月19日に天に帰ってきました。4月8日には沢村玲子姉妹がこの道を通って天に帰ってきました。6月22日には佐々木霊蔵さんが天に帰ってきました。7月の31日には新橋和子さんがこの道を通って帰ってきました。そして12月の5日には森上武さんが別の道を通って自分の国に、天国に、まだ通ったことがない道を通って、あるべきイエス・キリストによって与えられた国籍、天の国籍に彼らは帰ってきました。 誠の礼拝を捧げる者に神様は別の新しい道を、私たちに希望の明日を開く道を、試練に飲み込まれない道を、ペテロのことを私たちは思い出します。嵐の中何とかしてと、しかしもうすごい嵐でどうにもならずに溺れそうな時にイエス様が来てくださって、嵐の中で、あなたでしたら私に命じてあなたの身元に行かせてください、水の上を渡ってペテロがイエス様のところに行ったと聖書は記しています。水に飲まれない。また皆さん、私たちはダニエルの友シャデラク・ミシャク・アベデノゴのことを知ってるんじゃないでしょうか。誠の神以外に膝をかがめないこのダニエルの友シャデラク・ミシャク・アベデノゴ、ネブカデネザル王は怒りました。そして普段の牢よりも3倍も厚くしようと言って、そしてその炉の中に、燃え盛る炉の中に3人の青年たちは放り込みました。3人だったはずが、見てみると4人いるではありませんか。なんと人の姿をとってこられる受肉前のイエス・キリストが彼らを守っていました。そして出てきた時に火のこの何と言いますか、この何もつかないで、火の粉も何もつかないで出てきた。イエス・キリストに誠の礼拝を捧げる時に試練がなくなるというわけではありません。悩みがなくなるというわけではありません。しかしそれよりもすごいことを神様はさせてくださる。水の中にあろうが火の中にあろうが、それを乗り越えさせて私たちの生涯を導いてくださり、そして感謝を神に表すことのできるものにさせてくださる。決して一人ではない、恐れのない別の道。皆さん、どれほど多くの人がこの時代言葉にすることができない恐れの中で悩んでいるでしょうか。しかしイエス・キリストは私たちの救い主として、私たちが心のうちに御子を受け入れるときに恐れのない一歩を踏み出させてくださる。本当に感謝をいたしましょう。またその主がここまで導いてくださったこと感謝をしましょう。また新しい年のためにも信仰を持ってお祈りをいたしましょう。この後に聖餐式がありますけれども、まず感謝と信仰の祈りを捧げさせていただきましょう。また願わくは一つ、神様このことをこの年感謝しますと、感謝を神様の前に捧げましょう。それぞれしばらく祈りの時といたしましょう。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。神様、感謝をいたします。御子を礼拝する者の生涯に新しい希望の道を備えるために、また自分の国である天国に帰る新しい道を備えるために、イエス・キリストを私たちにお与えくださいましたことを覚えて、心からありがとうございます。あなたを礼拝します。神様、ありがとうございます。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと、主よ、今日私の心に問うてくださったことをありがとうございます。主よ、私の心に来てください。また本当にこの朝初めて神様から心をノックされた方がいらっしゃるならば、マリアが私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにと迎え入れたように、その心にキリストを迎え入れ、決して 一人ではない、恐れのない人生を、孤独でない人生を歩み出すことができますように祝福してください。感謝をいたします。今からの聖餐の時、どうぞ恵みの手段として預からせてください。キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。